各位在主里的家人，大家平安。
主のうちにあるご家族の皆様、おはようございます。
我今天很喜乐，看到葡萄跟橄榄团契一起献诗。
で、今日はブドウの会、そしてまたオリーブの会の人たちが一緒に合同で賛美を捧げたことを非常に嬉しく思います。
教会是一个生命体，需要生生不息，要有传承。
そしてこのようにして教会というのはまさしく生命体であるわけですから、生き生きとそしてまた次々へと伝承していかなければならないと思います。
正如刚才文耀长老讲的，我们也很感动。看到小元长老也在我们当中现实。
先ほど司会者も申し上げましたように、本当に私たちの長老であるその小原ママもご一緒に賛美してくださったことを嬉しく思います。
我很盼望我们的教会是大家抢着服侍。
どうか本当に私たちの教会というのはどの人も本当に我先にと本当に奉仕に励むことができるようにしていただければと思います。
今天我们可以在这里聚会，实在是神的恩典。
今日はこのようにしてご一緒にこの場で神様を礼拝することができるのは本当にまさしく神様の恵みであるということを感謝したいと思います。
因为正有一个今年夏天最强烈的台风朝日本而来。
そして、去るその夏の間にはその一つのその、ごめんなさい、台風21号が今まさしく、その本州に向かって上陸しようとしています。
我们都知道，今年夏天有两个强烈台风给美国造成的伤害。
そしてまた、今回は今シーズンにおいては2つの台風がそのアメリカに対しては大きな被害をもたらしました。
圣经上告诉我们说，我们住在哪里，就要为那一城求平安。
そしてまた聖書の教えによれば、私たちが住んでいるところには私たちはその場所のために祈らなければならないと教えています。
我们要求那平静风浪的主把伤害减到最低的程度。
どうか嵐をも沈められる神に私たちは求めていきたいのです。どうか本当に災害が最低限に収まることができるようにと。
我们也要珍惜每一次可以平平安安来聚会的机会。
そしてまたこのようにして毎回毎回自分にとって神様のところにこうやって礼拝を捧げることができるこのチャンスを大事にしてください。
因此我想在开始之前，跟大家一起来为东京为日本祷告。
どうでしょうか。どうぞ、しばしの時間を使って東京のため、そしてまた日本全国のために、お祈りいただきたいと思います。
我们一起祷告。
一緒にお祈りします。
主耶稣，我们必须来到你的面前，承认我们的渺小。
愛する主よ、私たちは今あなたの御前において自分の小ささを認めなければなりません。
尽管是最先进的国家，最现代的建筑，也经不起大自然的这个摧残。
最も先進的な国であろうとも、あるいは最先端なものを持っている国であろうとも、本当に大自然に立ち向かうことはできません。
我们也经历过地震跟海啸。
この国はかつては地震も、そしてまた津波にも襲われました。
如今有一个今年夏天最大的台风朝日本而来。
そしてまた今シーズンにおいては最も大きなその台風が大きな勢力でもって上陸しようとしています。
我们也看到夏天的时候台风对关西的影响。
そしてまた過ぎたその夏の間においては台風がどれだけ関西方面において大きな災害をもたらしたかも私たちは知っております。
我们求那平静风浪的主怜悯我们。
主よどうぞ風とそして嵐を収められる主よどうか私たちを憐れんでください。
将风浪减到最低的程度。
どうぞ嵐が本当に最低限に収められますように。
将伤害减到最低的程度。
そしてまた本当に被害も最小限にとどめられますように。
我们特别为在风雨当中必须在外面工作的人祷告。
そして今この場を借りて私たちは本当に雨と風の中でも働かなければならない人々のことを覚えてお祈りします。
特别求主保守他们的平安。
どうぞ彼らの平安をあなたがお守りください。
也求主圣灵常常提醒我们为这个国家来祷告。
またどうぞ御霊がいつも私たちの心を促し、そしてこの国のために祈らなければならないということを思い起こさせてください。
愿主施恩和怜悯。
主よどうぞあなたが恵みを施し、そしてまた私たちを憐れんでくださいますように。
奉耶稣基督名祷告。
主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。我们每个人认识神的方法和途径并不一样。
私たちはどの人も それぞれ神様に対して神様を知る、あるいは救いに至るまでの道はそれぞれ違うのです。
在福音书里面我们看到有各样的人来到耶稣面前寻求帮助。
そしてまた福音書によれば、いろんな人が神イエス様のところにやってきては、命を得るためにはどうしたらいいのかと尋ねてくる人がいます。
有的人他有身体疾病，甚至被鬼附了，他求耶稣医治。
人によっては病に侵され、あるいは悪霊に取り憑かれている人もいて、そしてその人たちもイエス様のところに来ては癒しを求めています。
有的人家庭出了问题，甚至可能面对离婚，所以他们来求耶稣帮助。
そしてまた人によっては家庭には問題が生じ、そしてまたもしかして離婚問題を抱えている人もいるでしょう。
也许有的孩子准备考试了，所以请耶稣特别来为他按手祝福。
そして今の言葉で言えば、もしかして多くの人たちの中には、その試験をしなければならないから、イエス様のところに来ては安心して祈ってほしいというふうに求める人もいるでしょう。
还有一些被社会不接纳的罪人、税吏跟娼妓。
あるいはその社会にその受け入れられない、当時で言えば主税人、そしてまた遊女たちが、その人たちもイエス様のところにやってきます。
他们周围的人不接纳他们。
周りの人たちには彼らは受け入れられていませんでした。
但是他们知道耶稣爱他们，耶稣接纳他们。
しかし彼らは分かっていたのです。イエス様は自分たちを受け入れてくださるし、そしてまた愛してくださるということを。
因此有人说啊，这个宗教信仰只不过是软弱人的拐杖。
ですからよくこのように聞くわけです。宗教あるいは信仰というのはそれはただその弱い人たちにとっての杖にしか過ぎないんだと。
一个刚强顺利的人是不需要信仰的。
全てがうまくいき、そしてまた強い人というのはそのような人たちにとっては信仰は必要がないんだと。
事实上每一个人啊，迟早都会成为瘸子。
でもどうでしょうか。どの人もその早くてもあるいは遅くても必ず足が弱くなる時があるのです。
我看过很多年轻时候很强壮的，然后老了到医院去看他，不仅拿一根拐杖，是四根的那个 stick 那个 worker。
皆さんもご覧になったことあると思いますけれども、若い時には本当にしっかりとしていたい人が、実は年を老いてから一本の杖どころかは本当にこう押し車のようなその杖を持っている人もいるわけです。
一个健康顺利的人真的不需要信仰吗？
健康で、そしてまた全てが順調にいっている人たちは本当に果たして信仰は必要はないのでしょうか？
今天我们所读的这段经文，马太、马可、路加都有记到。
先ほど皆さんに読んでいただいた聖書箇所ですけれども、マタイの福音書、ルカの福音書、そしてマルコの福音書にも全て書かれている箇所です。
马太福音说他是一个少年人。
マタイの福音書の記載によれば、イエス様のところに訪ねてきたのは若い人であったといいます。
路加福音说他是个官。
そしてまたルカの福音書によれば、それは一人の若い官僚であると。
所以这个人有社会地位而且富有。
ですからここからも分かるように、この人は社会地位にはその社会的に地位があり、そしてまた金持ちであるということが分かります。
而且他的道德生活也不错。
ですからもしかして彼のその道徳生活も素晴らしいものであると思うのです。
他可以说是人人都羡慕的。
ですからもしかして周りの人々から羨ましがられるような人でした。
是一个人生的胜利组。
ですから人生の中では勝ち組と呼ばれる人でしょうか？
如果我们当中还有人的女儿没结婚，一定要我赶快介绍这样的人给她认识。
もしこのような青年が周りにいたら、もう早くも自分のその娘の結婚相手に欲しいというふうに思うに違いないのです。
但是我们却发现这个人他用跑的来跪在耶稣面前。
けれどもどうでしょうか。この若い青年はなんと走って、そしてまたイエス様のところに来てはひざまずいたとあります。
他不以世上的这一切顺利，为满足。
彼は決して自分の成功をそれを満足とはしていなかったのです。
他知道他人生好像还缺了什么。
彼は分かっていたのです。自分の人生の中には何かが足りないのではないかと。
感谢主哈，我们教会神很赐福大家。聚会来得很早哦。
主に感謝することに、本当に私たちの教会の皆さんは習慣のためには早々と来られていることを感謝いたします。
很多教会弟兄姐妹都是迟到。
多くの教会は本当にこうまばらに、また後からやってくる人が多いのです。
而且坐的方式都跟我的发型很像。
そしてまた座るその席というのも、私の頭のこの髪の毛のようなこうまばらに座っている人も多いのです。
从后面从旁边 边坐起。
そしてなんとそれは後ろからそしてまた両側から埋めていくっていう感じです。
然后中间是空的。
そして真ん中はちょっとこう隙間が見えてしまいます。
但是我也没有在我们教会看到一个人是有看到人跑来了。
そして全くまあ教会に向かってこう走ってくる人っていうのはまあこれまでには目にしたことはありますが、
但是还没看过一个人跪着听到。
こう走っては来るけれどもひざまずいてメッセージを聞くっていう人はまだ一人も見たことはありません。
我不晓得这个人跑来跪在耶稣面前有这么长的对话的时候，耶稣有没有说：“哎，请起立。”
この若い青年がイエス様のところに走ってきて、そしてひざまずいて、そしてまた長い会話があったと思うんですけれども、その時にイエス様がいやいや立ちなさいというふうに言ったかどうかは分かりません。
还是他从头到尾都跪在那边。
もしかして彼は最初から最後までずっとひざまずいたままかもしれません。
像这样一个优秀的青年也需要耶稣吗？
このように優秀な青年であってもエリートであっても果たしてイエス様が必要でしょうか？
一个大家都觉得不错甚至自己也不错的好人需要信耶稣吗？
人々からも認められあるいは自分でもまあ自分はいい人だというふうに思っている人もそのような人もイエス様を必要としているのでしょうか？
首先我愿意跟大家分享永生是一个神圣的呼召。
まず私は皆さんに永遠の命とはそれは神聖なる証明であるということを皆さんと話をしていきたいと思うのです。
是神在每一个人心里面所发的呼召跟邀请。
それは神様が一人一人に対しての呼びかけなのです。
有人说其实信仰都差不多。
よくこのように耳にします。信仰というのは似たり寄ったりだと。
都是劝人为善。
とにかく宗教というのは良いことを行いなさいと勧めていると。
所以信什么都一样。
ですから何を信じたって同じじゃないかと。
在劝人为善的这一点上面，真的都一样。
確かにその良いことを行いなさいというふうに教えているのは確かに同じです。
但是信仰绝对不是只是叫你做一些善事。
けれども信仰というのは決してただ良い行いをすればいいっていうだけではないのです。
信仰是有关于这个宇宙如何形成。
信仰というのはこの宇宙がどのようにして作られたかっていうことかまで遡るわけです。
这个宇宙观是什么？
そしてまた宇宙観どういうふうに抱いているかっていうことです。
另外一个方面就是永恒的想法也不一样。
そしてまた永遠に対してのその考え方もまた違ってくるのです。
人从哪里来？
人はどこから来たのか？
要往哪里去？
どこへ向かおうとしているのか？
唯物论的信仰说人死如灯灭。
唯物论，そしてまあこう物質その人の人たちの考え方っていうのは、人間が死ぬのはあたかも灯火が消えるだけなんだと。
人跟其他的物质没什么两样。
ですから物質主義の人たちが言うには、人間も物も同じなんだと。
有的印度教跟这个佛教相信轮回的思想。
そしてまたヒンズ教あるいはその仏教っていうのは人生輪廻のこと、そういったような観念を持っています。
而基督教的这个永恒观是一个直线式的。
けれどもキリスト教でいう永遠の命っていうのはそれは直線前に向かっているものなのです。
我们相信按着定命，人人都有一死。
確かに神様の定めによってはどの人にも命が終わる時があります。
死后且有审判。
けれども死後にはまた裁きがあるということも聖書は教えています。
人不是死了就结束了。
ですから人間は決して死んだらもう何もないというわけではないのです。
要面对永恒。
私たちは永遠に向かって、その直面していかなければなりません。
这世界上的一切非常重要。
この世の中のすべては確かに私たちにとっては大事です。
但是这一切是为着预备永恒。
けれども与えられているこれらのすべては私たちの永遠の命のためにあるのです。
传道书第三章，所罗门就讲过这样一段话。
伝道者の書の三章の中ではソロモンはこのような言葉を残しています。
神造万物各按其时成为美好。
そして天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時間があると。
基督教从来没有因为永恒而忽略短暂的人生。
キリスト教の教えというのは、いまだかつてその永遠のためにこの暫時的なものをおろそかにしていいんだと一度たりとも教えてはいないのです。
虽然短暂，但是因为是神造的，就是好。
しばしのものであるかもしれないけれども、暫時的ではあるかもしれないけれども、神様によって作られたものであるならば、それは素晴らしいものなのです。
但是神不仅造短暂的美好、神更将永生放在每一个人的心里面。
しばしのその素晴らしいものを神様がお作りになっただけではなく、永遠の命というものも神様は一人一人の心の中に与えてくださるのです。
不管你是好人或者是坏人。
あなたは良い人であろうとも、あるいは悪い人であろうとも。
不管你是有钱人还是穷人，
金持ちであろうとも貧乏な人であろうとも，
不管这世界上你有没有成就，
そしてまたこの世の中においてはあなたは成功しているか成功していないか，
上帝都把永生放在你的心里面，
神様はあなたの心の中に永遠の命っていうものを置いてくださっているのです，
成为一种呼召，
そしてまたそれは一つの呼びかけとして一つの名刺その証明としてあなたに与えているのです。
因此，我们有的时候会纪念我们的这个过世的这个祖先。
確かに私たちは自分の死んだその先祖たちを覚えたりします。
因为我们关心人从哪里来。
なぜならば私たちは人は一体どこから来たのかと考えたりするからです。
我们会惧怕死亡。
そしてまた私たちはどの人も死に対して恐れを持っているのではないでしょうか。
我从来没有看到一个人当医生说。你得到癌症了，他说：“哎呀，太好了。”
このような人はいるのでしょうか？先生、医者からそのがんを告知されたのにやったという人いるでしょうか？
更没有一个医生说恭喜你得到癌症。
あるいは医者からおめでとうございます、がんですよというような医者もいるでしょうか？
我们得到癌症以后，第一个会问说：“我还可以活多久？”
がんがその発見したら、おそらく私たちはあと一体どれだけ生きられるかと考えるでしょう。
如果死亡就是结束，我有什么好害怕的？
もし死がそれで終わりであるならば、何一つ恐れる必要はないのではありませんか？
但是我们知道死亡不是结束。
けれども私たちは分かっているのです、死は決して終わりではない。
我死后要去哪里？
そしてまた死んだら自分はどこに行くのか心配なのです。
我这一生有什么亏欠的？
また私はこれまでの人生の中でどれだけ悪いことをやってきたのか。
我要好好的来去面对。
私は本当に一つ一つ清算しなければならないと思うのわけです。
不论是文明或者是现代人，
文明なものあるいはその現代人であろうとも，
都有一个寻求宗教的心理。
どの人にも宗教を求めるその宗教心というものが与えられています。
人有没有永生，自己心里知道。
人間には永遠の命があるかどうか、どの人も分かっているはずです。
不管，对不起哈，不管你是。信哪一种宗教？
皆さんはどのような宗教を信じているかは私には分かりませんが、
甚至你每个礼拜都来聚会。
もしかしてあなたは毎週教会に来てはいるかもしれません。
你知道你有没有永生？
けれども皆さんしっかりと隠し持っていますか？永遠の命を持っているということ。
这个少年人呢，他什么都有。
この若い人は何一つ欠けていなかったのです。
但是他知道他没有永生。
けれども彼は分かっていたのです。自分には永遠の命の望みはないということ。
而且这个事情比他所有的事情都重要。
そしてなんとこのことというのは彼にとってはすべてのことよりもはるかに彼は心配していることであったというのです。
因此他跑来，他跪在耶稣面前要问这个问题。
ですから彼は走り寄ってイエス様のところにやってきてはまたひざまずいてその問題を解決しようとしたのです。
我们今生固然美好，但是有限。
もちろん私たちは今生きている間には素晴らしい生活を送ることはできるけれども限界があります。
如果我们没有永生，我们找不到为人的意义是什么。
もし私たちの永遠の命の望みがなく、そしてまた人としてなぜ生まれてきたのかという目的がわからなかったら、
有时候我们会迷失了方向。
時には私たちはその迷ってしまうのではないでしょうか。
我们的生命不整全。
そしてまた、その方向を見失い、そしてまた完全な命を持つことができなくなってしまいます。
不仅仅是一般人如此，连传道人都这样哦。
一般的な人だけののみならず伝道者でさえもこのように恐れを抱いている人もいるのです。
卫理公会的这个创始人约翰卫斯理。
そのウェスリー、そのジョン・ウェスリーという人がいますが。
神很年轻就呼召他做一个布道家。
彼は若い時には神から召命が与えられてそして伝道家になりました。
有一次他到美国带领了一个大的布道会。
かつて彼はアメリカにおいて大きなその集会のメッセンジャーとなっていました。
在他回到欧洲的路上。坐船的时候遇到大风浪。
そしてまた彼は自分の故郷であるヨーロッパに帰ろうとした時にその船の中で大きなその嵐に出会ったわけです。
他非常非常的害怕。
彼は非常に恐れていたのです。
可是他在同一个船上看到一群摩拉维亚弟兄会的弟兄。
けれども彼はその時には他のその教派であるモラウェア教派のその兄弟を目にしました。
在大风大浪当中祷告唱诗赞美神。
大きな嵐の中であっても波の中であってもその人たちは大きな声でもって神を賛美しそしてまたその歌を歌っていました。
心里有极大的平安。
心の中には本当にこの上ないその平安に満たされていたのです。
在和这些弟兄们分享的过程的当中，
そしてその兄弟たちと分かち合っている間に，
约翰卫斯理说，从那一天开始，他确确实实的有把握，他有永生。
ジョン・ウェスリーがその後に言ったわけ、言ったことですけれども、その瞬間から自分には永遠の命が与えられているんだと確信することができたと言っています。
我们每个月都读一次使徒信经。
毎週私たちの教会では信仰告白といたしては、その使徒信条を唱和しています。
我们使徒信经都会念到一句说我信永生。
そしてまた使徒信条の中には我はその生ける神を信じ、生ける命を信じると言っています。
讲到你信永生的时候，更重要的是你有没有永生。
永遠の命を信じると言っている時には果たしてあなたには永遠の命を持っているのでしょうか？
永生不是一个理论哦，你相信不相信哦？
永遠の命っていうのは決して理論の一つにしか過ぎないっていうわけではなく、あなたが信じればあるとかっていうわけではないのです。
永生是很实际的，你有就有，没有就没有。
永遠の命っていうのはそれはとても実際的なものであり、あればある、なければないものなのです。
就像我今天问人说，你有没有带手帕？
例えば私は今日皆さんにハンカチ持ってきていますかと尋ねたとしましょう。
你不能跟我说我相信手帕可以擦汗。
私はそこであなたはこのように答えるわけにはいかないのです。ハンカチはその汗を拭くことができるんだというふうに言ってはいけないのです。
你有就有，没有就是没有。
あればある、なければないのです。
再讲白一点，你有没有带钱呢？
例えばもっとはっきりと言いますけれども、お財布持ってきていますか？
有就有，没有就没有。
あればある、なければないのです。
等一下奉献的时候就看到真章了。
後ほど献金の時にはもうそれで明らかにするかと思います。
永生是上帝对每一个人的呼召。
永遠の命っていうのは神様が一人一人に対しての召し、証明なのです。
要我们从这有限的人生当中来追求永恒。
私たちがこの限界のある人生の中において永遠の命っていうものを追い求めるためにあるのです。
所以奥古斯丁曾经讲过说，上帝在每一个人心里面造了一个洞。
ですからアウグスティヌスはこのようにかつて言いました。神様はどの人の心の中にも一つの穴を作ったと。
而这个洞非得遇见上帝才能够真正的满足。
そして彼が言うにはこの穴というのはイエス様に出会わなければ決して埋まることはできないというものだそうです。
第二方面我要跟大家分享。
またもう一つは皆さんと分かち合いたいことは
人生的陷阱。
人生の落とし穴です。
我们看到这个少年人的跟耶稣的互动。
この若い青年とそしてまたこのイエス様との、そのコミュニケーションを私たちは見ることができました。
他知道他要追求永生。
そして彼は自分で分かっていたのです。永遠の命を求めなければならないということ。
但是他却掉在一个陷阱的里面。
けれどもなんと彼は実は一つの落とし穴の中に陥ってしまったのです。
我们要来思想他遇到的陷阱是什么样的陷阱。
彼の落とし穴とは一体どういうものであるか一緒に考えてみましょう。
许多人都认为将人生的每一件事情做好，在各方面都成功，那么这个人就一定没有问题。
多くの人たちはこのように考えているわけです。すべてのことを正しくやれば、守れば、そしてまたそのうまくいけば、それは絶対ま何の問題もない人だと。
这个甚至如果在你的人生当中你还是一个富有的人，那我们觉得更没有问题。
そしてまたもしその人生の中においてはそれらのものが備わり、そしてまたお金持ちであるならば、ますます問題はないでしょう。
但很多时候你还是好像缺少什么。
けれどもどうでしょうか。やはりいつまで経っても何かが足りないと思うわけです。
以赛亚书六十四章第六节告诉我们。
そしてまたイザヤ書の六十四章の六節ではこう言っています。
我们每一个人的义都像一件污秽的衣服。
私たちどの人も義というものも実は汚れた衣にしか過ぎないというのです。
哎呀，污秽的衣服不是全黑。
汚れたその汚れたその服というのはそれは決して真っ黒というわけではありません。
但是就是有一些地方脏了。
それはとにかく汚れている、シミがある。
当你有一些地方脏的时候，你就知道这件衣服不能随便穿出去见人。
そしてこう黒ずんだり、あるいはそのシミがあるものは、これは着て人に会って来てはいけないというふうに私たちは考えます。
同样的，就好像在别人都觉得我们很好的当中，我们知道我们缺了些什么。
周りの人から見て自分はいい人だというふうに映るかもしれないけれども、自分では自分のことをよく分かっているはずです。
而且我们也从很多看起来人生非常美好的人的当中，他们就觉得非常的空虚、焦虑，甚至怀疑。
そしてまた多くの素晴らしい人生を送っている人だというふうに私たちは思っているけれども、実はその人たちは憂いし、心配し、そしてまた悲しんだりしているのです。
信耶稣不是仅仅要我们去悔改我们所做的坏事。
イエス様を信じるというのは単にこれまでにやってきた悪いことを悔い改めさえすればいいというわけではないのです。
有时候也要改变我们对成功跟上帝各样给我们恩典的那种看法。
時には私たちは成功に対しての考え方、あるいは神様が私たちに与えてくださっているその考え方、私たちはどんどんこう考え直さなければならないのです。
甚至是对一些的神给我们的好东西的使用方式。
そして時には神様が与えてくださった良いものを私たちはどのようにして使っているのかを考えるのです。
我们 很容易用上帝给我们的好东西来掩饰我们的缺点。
私たちは時には神様から与えてくださっているその良いものでもって自分の欠点を追い隠そうとしているのではないでしょうか。
甚至我们常常会觉得说、啊、如果我有这些东西、我不仅可以控制人、我连上帝都可以控制。
あるいは私たちはこのように考える時もあるのです。これらのものを持っていれば人々をコントロールすることができるどころか、神様をも私たちはコントロールができると勘違いしているのです。
你有没有发现说，当一个人的纸笔测验非常好的时候，那么一个学生纸笔测验非常好的时候，他犯了一些品性上的错误，会很多人替他说情啊。
どうでしょうか。筆記試験でその良い点数を取ったその生徒、もし何かが悪いことをした時には、多くの人たちがそのかばってくれるということを知っていますか。
但是当一个人如果每次考试都二三十分，他哪一次考了八九十分，我们都会怀疑。真的吗？
そしてまたこれまでに20点30点しか悪い点数しか取ったことない人がある時に80点以上取った時にはそれ本当なのかなっていうふうに疑われる時があるのです。
你确保你没偷看？
本当にカンニングしてないのかと疑われます。
有很多时候我们真的是有生命当中有许多的盲点。
時には私たちは人生の中においては多くの盲点があるのです。
而且当我们越把这些我们的信心放在所谓的好东西上面的时候，我们离神就越来越远。
もし私たちは自分の信仰をいわゆる良いものに置いているならば、ますます私たちは神様から離れるようになってしまうのです。
连基督徒都会如此。
キリスト者でさえも同じなのです。
哎呀，我比这些人好。
私はこれらの人たちよりもいい人だと。
我每个礼拜都来聚会。
毎週私は教会に行ってるし。
啊，我有服侍，我有奉献。
奉仕もしてるし、献金もしてるし。
所以我比这些人高明。
だから私は周りの人よりも偉いんだと。
事实上，你是真正的依靠耶稣，还是依靠这些好东西？
どうでしょうか。あなたは実際イエス様により頼んでいるのでしょうか。あるいはそれらのものにより頼んでいるのでしょうか。
这个少年人让我们看到他依靠的好东西是他的钱财。
この若い人というのは、彼がより頼んでいたのは自分の財産や自分の地位でした。
他把金钱当做了他生命当中最重要的东西。
そして彼はお金というもの、金銭というもの、財産というものを自分の人生の中でも最も大事だと考えていました。
其实不是他很有钱，他才把金钱当做最重要的东西。
決して彼はお金を多く持っているからそれを大事だというふうに思っているわけではないはずです。
其实很多基督徒也把金钱当做最重要的东西。
彼だけではなくキリスト者でさえも同じなのです。
其实耶稣并不排斥富有的人。
もちろんイエス様は裕福な人々をその排除したりはなさいません。
不论你有多少钱，在神的面前本质上并不是坏的。
あなたはどれだけの財産が与えられていて、そしてどれだけのお金を持っているか、神様の目の前においてはそれは決して悪いことではないのです。
问题是你怎么样来使用这些钱？
問題なのはあなたはいかにしてそれらの金銭を使っているのかということです。
少年人的问题不是在于他有钱。
若い人にとその若い人青年にとってのその問題というのはお金があるというわけではなかったのです。
而是在于他太依靠钱，让钱成为他的救主。
彼があまりにもその金銭その財産に頼 頼んでより頼んでいたということで彼はその財産の奴隷となってしまっていたのです。
金钱成为管辖他生命的主人而不是一个能干的佣人。
なんとその金銭は彼を支配するようになったわけです。
耶稣在圣经的里面对于金钱的那个教导比其他的事情的教导更多。
イエス様が語られた言葉あるいは聖書の教えによれば本当にその金銭に対しての教えは本当に他のことよりも多く教えています。
有人讲过说讲一次不要奸淫恐怕就讲十次不要贪爱钱财。
そして多くの人が言うわけです。その一回勧誘するなと教えるけれども実はその金銭を愛してはいけない貪ってはいけないということを10回以上その教えているのです。
你就晓得金钱对我们的影响有多大。
もうここからも分かるように実は私たちはこれだけ金銭に支配されているわけです。
提摩太前书第六章告诉我们对金钱应该要有的态度。
提摩太の第2の手紙の6章では金銭に対してこのような態度を持ちなさいと教えています。
第一个要不贪心要知足。
それはその貪ってはいけない満足すべきだと。
第二个当你拥有一些东西的时候不要自夸因为这些都来自上帝。
そしてまた満たされている時には決してそれを誇ってはいけない。なぜならば全てのものは神様から与えられているからです。
第三个你不要把你的生命完全去依靠这些钱财因为它靠不住。
また三つ目の教えによればあなたは自分の人生をそれらの金銭に頼ってはいけない。なぜならばそれは頼りにならないものであるからです。
10月8号在美国西部发生了一场大火。
ご存知のように10月8日そのアメリカのカリフォルニアにおいては大きなその森林火災が起きました。
哇那些的房子都是好多个零哦。
本当にそこの建てられているその家というのは豪邸と呼ばれるものだったのです。
但是一夕之间化为乌有。
けれども本当に一瞬のうちに全てがなくなりました。
我们的短宣队去到这个东北。
今回教会が派遣したその短期宣教隊はありますがその東北に日本の東北に行きました。
他们说有一个人跟他们讲说海啸来的时候他开着车拼命往山上跑。
そこである人が言ったわけです。その津波が発生した時に車を運転してはどんどんどんどん山の方へ逃げたと言います。
可能前面是千惠开车开得很慢。
もしかして私の運転が下手で私がノロノロと走っていたかもしれません。
但是他知道很紧急他就顶着那个千惠的车拼命往前开。
そしてなんとその人というのは前の人の車の後ろを押して押してずっとこう運転していたそうです。
结果他说他是最后一步那个没有被水淹到的车。
そしてその人は言ったわけです。自分は実は最後にその津波に襲われなかった一台の車になったんだというのです。
当他把车停好回头一看下面一片汪洋。
そして彼は本当に駐車してまた振り返ってみたら実はそこはもう津波が寄せてきてもう本当にこう水がいっぱいになっていました。
转眼之间这些看起来很好的东西通通都化为乌有。
これまでに素晴らしいものだと思っていたものは実は一瞬のうちになくなります。
不要依靠无定的钱财。
本当に頼りにならないものに私たちは頼ってはいけないのです。
钱财要用来帮助人。
お金というのはそれは人を助けるためにあるのです。
可以成为别人的祝福。
またそれは他人の祝福になるものなのです。
这个少年官犯的错误我们每一个人都可能会犯。
この若い人が犯した過ちというのは実は私たちも犯すその可能性があるのです。
有时候我们会觉得金钱比自己的健康比自己的家人更加重要。
時には私たちは財産金銭というのは自分の健康よりも自分の家族よりも大事だと思ってしまう時があります。
我们忽视了生命当中最重要的东西。
けれども私たちは人生の中において命の中でも最も大事なものをおろそかにしてしまうのです。
对这个少年人和许多人来说他的财富是他的救主。
この若い人にとってもまた多くの人たちにとっても自分の財産というものこそが自分の救い主だというふうに思っているわけです。
但有的时候我们也会抓住紧紧抓住一些东西不放认为这是我们必须要有的。
時には私たちはお金だけではなく何かのものを掴んでそして なかなか手放さずこれは自分にとっては必要だというふうに思う時もあるのです。
第三个方面我们来思想耶稣要给我们的永生是一个怎么样的永生。
3つ目に皆さんと分かち合いたいことはイエス様がおっしゃる永遠の命とは一体どういうものであるかということです。
永生不是你要做什么多少的好事才能得到。
永遠の命っていうのは決して私たちは多くのことをすれば与えられるっていうものではありません。
而是你先要变成一个上帝要你成为的人。
まず私たちは神様の御心にかなった人に変えられていかなければいけないということです。
做几件好事不能够彻底的改变你。
良いことをいくつかやったからって言ってあなたそのものが全部変えられるのでしょうか。
你必须要让神来管理你的生命。
決してそうではないのです。私たちはあくまでも神様によって変えられていかなければならないのです。
一个拥有永生的人是一个自由又荣耀的生命。
そしてまた永遠の命に預かった人っていうのはそれはすべての誉れを神様に帰することができる人なのです。
不仅仅像在约翰福音第八章说有不犯罪的自由。
そしてまたヨハネの福音書の8章の中にはそれはその罪を犯さない自由が与えられているだけではないのです。
而且是能够活出上帝要我们活出的那个光彩的生命。
神様がお望みであるその姿を私たちが生きることができるときに永遠の命を持っているものだっていうことなのです。
我们在这世界上都像门徒一样说，有钱的人都不能进上帝的国，那谁还能啊？
もしかして私たちは当時の弟子たちと同じような思いを抱いているかもしれません。お金持ちでさえも神の国に入ることができないならば、一体誰が入ることができるのかと。
这是门徒跟耶稣的对话。
これは弟子たちとそしてイエス様との対話でした。
啊，我很喜欢，有一句话说，耶稣看着那个少年人就爱他。
そして私はイエス様がこの聖書の言葉で好きな言葉があります。イエス様がご覧になってその若い人を愛したという言葉がありますが。
我以前年轻不懂事，我觉得说这样的人我也爱他。
そして私は若い時には何もわからない時にはいやもちろんこのような素晴らしい青年が目の前にいるんだったら僕だって愛するよと言います。
但是我这次我真正的体会耶稣爱他。
けれども私はこの時には分かったのです。本当にイエス様が彼を愛しておられるということ。
也许耶稣的年纪跟他一样。
もしかしてその時の青年はイエス様の当時のその年と同じだったかもしれません。
耶稣是那个真正的富有的少年官。
そしてまたイエス様はその本当のその若いその金持ちに対して。
但是耶稣为着爱我们的缘故。
そしてけれどもイエス様は私たちを愛しているがゆえに。
在哥林多后书第八章说，他本来富足，却为我们成为贫穷。
コリント人への第二の手紙の8章の中にもあるように、豊かなものであった裕福であったものが私たちのためにそのすべての栄光、すべての宝を捨てられたと言っています。
好，让我们因他的贫穷成为富足。
そしてまたイエス様が貧しくなられたことによって私たちは富めるものへと変えられたのです。
耶稣爱我们。每一个人爱到一个地步，把天上终极的财富放下。
イエス様は私たちを愛してくださっています。どれだけ愛しているかというと、それは天にあるすべてのものを捨てること、その究極的にすべてのものを捨てて、そして私たちを愛してくださったのです。
我要让我们这些人可以得到自由又丰盛的生命。
それほどに私たちを愛することによって、私たちには自由が与えられ、そしてまた永遠の命に預かることができるようにしてくださったのです。
你永远都不要说你慷慨，除非你真正了解十字架。
本当に皆さんどうか自分は太っ腹だというふうに一言も言わないでください。もしあなたが十字架の意味をまだ知らないうちには言わないでください。
神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。
神は本当にご自分の御子をこの世にお与えになるほど世の人々を愛してくださっています。
叫一切信他的不至灭亡。反得永生。
すべて御子を信じる者が一人たりとも命を失うことなく救われるのです。
这个少年人悠悠愁愁地走了。
イエス様の話を聞いたこの若い人は本当に悲しくなり、そしてまたその場を離れたのです。
但是如果你继续读福音书，你会发现另外一个有钱人得救了。
けれどももし皆さんが福音書を読み続ければ分かってくると思いますけれども、実はもう一人の金持ちが出てきます。その人は永遠の命を持つようになったのです。
就是那个税吏撒该。
それは主税人であったザーカイでした。
当他得着耶稣以后，
彼はイエス様を自分の救い主として迎え入れた時に、
耶稣没有要求他。
イエス様は決して彼にはこのような要求を与えませんでした。
但是他说。 我把我所有的一半都周济穷人。
けれども彼はこの世にいたわけです。自分が持っているその持ち物の半分をその貧しい人たちに施したいんだと。
我希望我讲完道以后，有很多人来找我说，牧师，我要把我一半都周济穷人。
私は本当にこのようにそのこうあの思ってしまいますけれども、このメッセージの後に私のところにやってきて、先生、私はこれから自分の持ち物半分貧しい人たちに施したいというその声を私は聞きたいと思います。
我过去讹诈了谁，我就还他四倍。
これまでに私は誰を騙したのか、私は四倍以上に返します。
他得到了真正的自由。
本当にザーカイはこのようにして解放されたのです。
在钱财上的自由。
そして金銭に彼は囚われていたけれども、彼はそこから解放されるようになりました。
当你真正的得到这份自由的时候，
同じです。もしあなたがこの自由を手に入れたならば、
你不会来问牧师说，到底要不要十一奉献呢？
決してあなたは私のところに来て先生、十一献金ってした方がいいんですか、しない方がいいんですかと悩まなくなるでしょう。
你不会想知道你必须奉献多少。
そしてまた自分は一体どれだけ献金した方がいいのかというふうにあなたは考えなくなるはずです。
而是你很想知道我到底可以给出去多少。
もしかしてあなたは私は一体どれだけのものをこれから捧げることができるのかというふうに考え方が変えられていくのです。
这是一个神所救赎、自由又丰盛的生命。
それは神様が私たちに与えてくださる自由、そしてまたその豊かな永遠の命なのです。
成为一个基督徒，就是知道他不能靠自己。
キリスト者になるっていうのは、それはもう決してもはや自分自身を頼ってはいけないということを知っている人なのです。
不论是聪明才智，或者是高尚的道德。
それは才能であり、あるいはその賢さであり、そしてまたその道徳上のものであり。
甚至爱心行善，他都不能够救我们。
そして愛であっても、あるいはその良い行いであっても、決して私たちを救うことはできないのです。
乃是完完全全的依靠神的救恩。
私たちが本当に心底から神様により頼むことだけが救いの永遠のその道なのです。
每一个人都有他当作救主的东西。
どの人にとっても自分にとってのその救い主っていうものがあるはずです。
有的人说：“你主啊，你给我找个伴儿，我就。”
そしてこのように言う人もいるかもしれません。いいパートナーが与えられるようにすれば、私は必ず神様あなたを信じます。
有的人说，主啊，你让我媳妇生个孙子，我就信你。
そしてまた、いや、うちの嫁がその息子、その孫、男の孫を産むことができるならば、私も今日からあなたを信じますと。
我在台湾祷告，结果先生了个孙女，他说不算。
そして台湾でその祈ったけれども、実は生まれたのはその孫娘だから、それはまあそれは問題外だと。
後来我只好迫切祷告，又生了个孙子。
そしてまた後にそのしっかりと祈ったら、今度は孫が、男の子の孫が生まれました。
那对老夫妇终于信主了。
そしてやっとその年老いた老夫、その老夫婦はやっとそこでイエス様を信じるようになったのです。
对少年人来说是他的财富。
若い人にとっては救い主はその財産でした。
在你的生命当中，有什么是你紧抓不放的？
けれども、皆さんにとってはどうでしょうか？なかなか手放すことのできないものはどんなものがありますか？
啊，我好喜欢唱今天的那首《安稳港口》。
私は今日の人生の嵐の海というその賛美歌が非常に好きです。
我每次唱都流泪。
毎回毎回歌えば本当にその意味が心に入り、涙が出てきます。
亲爱的弟兄朋友，哪里、谁是你生命的安稳港口？
愛する皆さん、あなたにとっての心の安らぎを覚えることのできる港は一体どこにあるのでしょうか。
这个少年人，他不愿意接受耶稣所告诉他的救恩。
この若い人はイエス様が示してくださった永遠の命を彼は受け入れることはできませんでした。
他忧忧愁愁的走了。
彼は憂いっぱいで悲しんだ顔でもってその場を立ち去ったのです。
有人说这个忧忧愁愁跟在耶稣在科西玛尼园极其忧伤是同一个字。
このように言う人がいるのです。彼のその憂い、彼のその悲しい顔というのは、イエス様がゲッセマネにおいてのその現れたその悲しい顔と同じ言葉が使われています。
他拥有财富。
彼には多くの財産がありました。
但是他的生命却持续在迷失和混乱的当中。
けれども彼の命、彼の人生というのはいつまで経っても迷いの中にあったのです。
他失去了生命的喜悦，失去了他生命的核心价值。
彼は永遠の命がもたらしてくれるその喜びを失い、そしてまた人生の本当のその意味を彼は見失っていたのです。
但是你会看到撒该因着敬畏顺服神，得到神的恩赐。
けれどもどうでしょうか。ザーカイはイエス様の教えに従い、そしてまた神様のそのに従順であったから、神様から与えられた多くのものを彼は持っていたのです。
他喜乐行善，他在劳碌中享福。
彼は喜びを持って良い行いをするようになったのです。
他拥有了上帝所给他的能力、自由和同在。
そしてまた彼には神様から与えられる力、そしてまた自由を持って彼はその後の犬へその生活をすることができるようになりました。
今天救恩到了这个家。
今日救いはあなたのところにやってきます。
你要站在哪一边？
皆さんはどこにお立ちになりますか？
罪的工价是死。
罪がもたらすその罪から来る報酬は死です。
唯有上帝的恩赐在耶稣基督里面乃是永生。
しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命なのです。
我们祷告。
一緒にお祈りします。
天父，我们仰望你。
父なる神様、皆をあがめます。
我们为着你从过去到现在的保守感谢你。
これまでの導きを感謝いたします。
就算我们有一些些微的良善，也都是你的眷顾。
私たちはこれまでにその良い行いをしてきたかもしれません。また良いその多くのものを施してきました。それでもあなたの憐れみであったのです。
但是若是我们的一点点的良善变成我们的骄傲，甚至不信主的借口，求你赦免我们。
けれどもそれまでのその良い行いが私たちのおごりとなっているならば、どうぞ私たちをお許しください。
你也知道生命在我们生命当中，我最不过不去的那一关是什么？
そしてまた私たちにとって人生の中においてなかなか手放すことのできないものをあなたもご存知なのです。
求主帮助我们能够信靠你，而且交给你。
どうか私たちはすべてをあなたを信じ、そしてまたすべてをあなたに委ねることができますように。
让我们经历重生，得到永生。
どうか生まれ変わり、そして本当に永遠の命に預かるというその喜びをお与えください。
释放我们在财富上的自由。
どうか私たちは金銭に縛られているその状況から解放してください。
祝福每一个用心来领受你信息的人。
本当に心でもってあなたのこのメッセージを受け入れた一人一人をあなたが祝福してください。
奉主耶稣的名祷告。
主耶稣の名によってお祈りします。